今日からアドベントに入ります。クリスマスまでの4週間、そこのクランツのろうそくの光を1本ずつ増し加えながら、巫女が天の高さを捨て私たちの生きるこの場所へ生まれてくださったことを覚えます礼拝と、そしてまたその巫女が再び来てくださることを待ち望む季節であります。このアドベント、日本語では太閤節、巫女が天より下ってくるのを待つ季節と、そういうふうに訳されています。それはクリスマスと再臨を今か今かと待ち望む私たち教会の心をよく表す言葉だと思います。けれどもアドベントという元の言葉には、実は待つという意味は全くないということをお聞きになったことがあるでしょうか。私が神学校で教わったのは、このアドベントという言葉はもともと軍隊の行進、進軍を意味する言葉であったということです。アドバンス、前へっていう英語があります。あるいはアドベンチャー、冒険という言葉があります。これらはアドベントという言葉から派生してできた言葉です。つまりアドベントという言葉には動きがあるんです。待つことよりもむしろ前へと進むのです。静けさよりもダイナミックな動きがあるんです。けれどもそれは私たちが動き出さなければいけないというのではありません。巫女の来られるのを待つということからも明らかなように、前へ前へと進んでくるのは神だからです。このアドベントという言葉の意味に遡ると視点の変化が起きると思います。アドベントの主役はキリストを信仰を持って待ち望む私たちではなかったのです。進軍して来られた神が主役であられるのです。教会のカレンダーが新しくなるこの日、神が主役であり私たちは脇役であることをまず聞くのです。クリスマス、それは神の冒険です。輝かしい天におられた神の一人子、子なる神イエス・キリストが暗闇であるこの世界に分け入って来られたのです。私たちを目指して。それはしかしまさに進軍という軍隊用語で表現されますように、その方の目的地であったこの私たち人間にとってはありがたいことである前に不穏なことでありました。福音書が語るクリスマスの出来事の事件簿に登場する人間たちに共通した一つの特色というのがあります。それは不安と恐れです。マタイによる福音書にはヘロデもエルサレムの全住民も巫女イエス・キリストの誕生の知らせに不安を覚えたとあります。しかしそれは神に従わなかった者だけが不安になったというのではありません。キリストの父とされたヨセフも天使によって巫女の誕生の知らせをいち早く伝えられた野の羊飼いたちも、そしてルカによる福音書によればよりによって母マリアまでも天使から恐れるなと語ってもらわなければなりませんでした。恐れるなと誰もが言ってもらわなければならなかったということは恐れていたからです。最初のアドベントに人間の待つ心っていうのはどこにも存在しませんでした。神の進軍は まさに不意打ちのように私たちの先祖たちと出会ったのであります。そのような神の電撃到来に戸惑い無理解である準備の整わない人間の姿は、しかしただクリスマスの時で終わりを迎えたのではありませんでした。時間はこの不安や恐れを癒しませんでした。イエス・キリストというお方がこの地上を歩まれた間中、人間サイドではふさわしい準備が整うということはありませんでした。最後の最後まで。今日お読みしました聖書箇所はまさに最後の最後、主イエスの十字架で息を引き取られる最後の一週間の出来事の一つであります。そこでも人間の準備は整っていないのです。23節で、主イエスのもとにやってきた祭司長や民の長老たち、彼らは私たちの代表であります。しかもただの人間代表ではない。神の到来をお迎えするならば人間の先頭に立ってお迎えしなければならない、そういう役割を与えられていた人間たちです。その人たちがまさに電撃的に神殿を訪問し、そこを強制的に清め教え始められた主イエスと対立してしまっているのです。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えているのか、彼らが受け入れることのできないでいる主イエスのなさったこのようなこととはどのことを指すのか、はっきりとは書いていません。神殿で人を集めて語っていることか、それとも両替商と動物の犠牲を売る商人を強制的に神殿から追い出したことか、あるいは体に障害のある人を、まあ、当時はそれは神殿に迎えることは許されなかったようですけれども、そういう人たちを神殿に迎え入れたことか、あるいはそれとも病人を癒し悪霊を追い出し、立法学者のようにではなく権威あるものとして語られた主イエスの全存在全行動を指して言っていることなのか、それはよくわかりません。しかしどう取ろうともあまり大差はないと思います。疑っているんです。受け入れることができないでいるんです。神が進軍して来られるならば真っ先に両手を広げて出迎えなければならない人々がキリストの前になすべき準備を整えぬままにこうやって腕組みをして立ってしまっている。聖書を自分自身のこととして読もうと志す方は、これは私たち自身の姿ではないか、これは私自身の姿ではないかと問うことから始めたら良いと思います。福音書の最初から最後までそこに出てくる人間たちをこの自分自身のことだと読んでみて、そこに出てくる人間の心に自分の心を重ね合わせてみればよい。彼らは神ではなく人間ですから、主イエスのお心を想像するよりもずっとたやすいと思います。彼らの心が共感を持ってこの心に染みてくるまで何度でも何度でも、マリアから祭司長、民の長老に至るまで、彼ら聖書に登場する人間たちが感じた恐れ、不安、戸惑いを想像してみる。そうするとどうでしょうか。この出来事を思わず神軍と名付けてしまった昔の人たちの思いが分かってくると思うんです。私たちの常識や期待に反してまさに神軍としか呼びようのない、特にエルサレム入城以降に目立ったキリストの諸々の常識外れな行動の前に不安や反発を覚える人間の心が私たちにもよくわかるのではないでしょうか。少し話題は変わるようですけれども、 私たちの兄弟、カトリック教会の元締めでありますローマ教皇が数十年ぶり、38年ぶりですか、日本を訪れたというニュースに関心を持ってフォローされていた方もこの中にはいらっしゃることでしょう。私は実は細かく追いかけていたわけではありませんけれども、それでもいくつかの講演、礼拝メッセージを聞き感銘を受けました。中でも東京カテドラルで行われました青年の集いという集会で、まあ、礼拝堂いっぱいの若者が集められていたこと、また代表の何人かの若者の問いにその心に寄り添いながら時折原稿にはないユーモアを交え答える教皇の姿がとても印象的でした。どんな問いにも無視することなく誠実に答えたいっていう、そういう人柄が伝わってまいりました。そして今日のための説教準備をしながらそういう教皇の言葉に触れていたわけですから、この教皇の姿って今日の聖書箇所に登場するイエス様の態度とは随分違うなとも考えさせられました。主イエスは祭司長と民の代表の問いにはお答えになりませんでした。彼らの問いからその思いを汲み取り、それを丁寧に解きほぐす代わりに質問に質問を持って答えられたんです。では私も一つ尋ねる、それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものであったか、天からのものか、それとも人からのものか。そして彼らがその質問に答えられなかったのなら、それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまいと答えを拒否されたんです。ローマ教皇とはだいぶ違う態度なんですね。取り付く島もない、つっけんど。どうして主イエスは彼らの問いをこんな風に無視されるのか、質問に質問で返されるのか。ここにも現役の教師とか、あるいは教師経験者がたくさんいらっしゃいますけれども、良い教師っていうのはどういう教師ですでしょうか。生徒、学生がしてくるどんな的外れな問いに対してもそれに誠実に向き合い、その問いを発展させて良い問いに変えてあげると。未熟かもしれない小さな疑問の種から真理へと花開かせてあげる、そういうのが良い教師のすることじゃないかと。私も牧師として、まあ、教師と呼ばれるものの端くれにいますから、私などは良い教師っていうのはそういうもんじゃないかと思います。けれども主イエスというお方はここで間違った問いには初めからシャッターを下ろしてしまっているように見えるんです。それに比べて来日したローマ教皇の姿の方がどれほど魅力的な教師に見えるかと思うんですね。けれどもその青年の集いの中でも最後にローマ教皇が語った言葉っていうのは、ここで思い起こしても良い言葉かなと思いました。こういう言葉を語った。かつて賢い教師が言っていました。知恵を得るための鍵は正しい答えを得ることよりも正しい問いを見出すことだと。皆さんにも良い問いを持って自分自身に問いかけてほしいと思います。正しい質問をすることができるだろうか。人生について、自分自身について、他者について、神について、途切れることなくそうした問いへと導く心があるだろうか。若者たちの問いに丁寧に向き合いながらも、それに丁寧に答えながらも、けれどもこのカトリックの教会最高の教師が最後に言ったことは正しい問いを見出せということでした。それはここでの主の突っ込んだ態度と表面的には違うものであったとしても、やはりこれは主イエスの弟子らしい言葉だと私は思いました。教会が初めから今に至るまで主イエスから聞き取ってきたことは、このお方は ただ私の疑問にお答えになるために存在するのではないということだと思いました。主イエスというお方はむしろ私たちが正しい問いを持つことができるようになるために来てくださったお方なんだと、そういうふうに思わされました。偉大な教師を自分の問いに何でも答えてくれるような便利な辞書扱いするよりも、むしろその教師によって正しい問いを持つようにと導かれていくということは、私たちがよりよく生きていくためにはとても大切なことではないでしょうか。私が学校教育、特に進学校、進学大学で学んだことは、たくさんの答えを知るというようなことなんかじゃなくて、むしろ問うべきことを問えるようになり、それを探す道を教わったということであります。今や自分の大抵の疑問っていうのはインターネットを開けば大体解決してしまうのです。小学校でも中学校でも高校でも大学でも、そこで覚え習わなければいけないことなんていうのはインターネットを開けば何でも分かっちゃう。けれども、そこで自分の疑問をすべて答えてもらって、現代人はより良い人生を送れるようになったのか。自分の疑問の答えを聞くだけ、つまり自分の知りたいこと、聞きたいことだけに耳を傾けるようになっただけ、そういう弊害がむしろたくさんの情報にあふれ返っている現代に起きているっていうことは、ここで私がいちいち安っぽい現代評論なんかして見せるまでもなく、私たちが身に染みて感じていることだと思うんです。私たちがよく生きるためには、自分の疑問に何でも答えが与えられるだけでは十分じゃない。それ以上に問うべき問いを、正しい問いが問えるようにならなければ、人類の未来っていうのはむしろ真っ暗になるっていうのが、ローマ教皇がこの38年ぶりの来日で再三語っていたことではないかなと思うんです。で、こういうふうに思い巡らしていきますと、これは取り付く島もないと思われていた主イエスのお言葉と、ここで初めて私たちも出会えるような気がしてくる。対話を始めることができるように思うんですね。もちろんですね、このように丁寧に御言葉を思い巡らしてきたからといって、あら、これからはお祈りの時に正しい願いを願わなくてはいけないのかなと口ごもらなくったっていいんですよ。何でも自由に、善人にも悪人にも太陽と雨を注いでくださる慈しみ深い天の父に、そして私たちの兄弟となるために天の栄光を捨てて世に来てくださった、そういう兄弟イエスに、これは何でもお話しすればいいんです。けれども、だからといって自分が問いたいことを問うていればいいだけでもない。そういう神に対する未熟なわがままから脱しなければならない。主イエスと私たちの関係には、なんていうか、自動販売機に向かっているようなものとは違う、もっと素晴らしい関係が待っているはずです。主イエスは私たちが正しい問いを持てるようにしてくださる。で、それは私たちの答えに、疑問に何でも答えてもらえるよりもずっと大きな利益であると私は思います。個人的な話をするようで恐縮ですし、子供がもうちょっと大きくなってしまうと嫌がられてしまいますから、あと数年限定で家族の暴露話をいたしますけれども、今我が家では3人の娘たちの間で、姉が妹に嫉妬したり、妹が姉に知ったり嫉妬したりっていうことが頻繁に起こっております。末の娘、3人目の子供って孫みたいに可愛いって言いますけれども孫みたいにやっぱ可愛いですね。だから可愛い可愛いって言ってると他の子が意地悪をするようになるんですね。だから、あ、これはまずいと、その意地悪をする子にも特別な時間を作ってあげると、今度はまた一人残った別の子がですね、私なんか大事じゃないんだって言い出す。で、そういう時、私たち夫婦もうまくそれに応えることができずですね、 途方に暮れながら葛藤と格闘を繰り返していますけれども、しかしその末ですね、ようやく学んだことがありまして、そういう時には意地悪しなくてもいいんだよ、いじけなくてもいいんだよ、私も甘えさせてって言えばいいんだよと応じるようになりました。これがね、効果がありまして、すると子供は安心した顔をするんです。安心して膝に飛び込んできて、じゃあ甘えさせてって言うんですね。でとっても満足そうな顔をしてくれる。まあようやくですね、親も子も正しく問うことを学んだかなと思います。正しい問いを持てるようにしてあげるってことは、これ親としてとても大事なことだと思いました。ねじ曲がった問いを持っていては、いくらそれに何て言うか真正面から答えているようでいても、まあ、結局それやったってねじ曲がった、あるいは未熟な満足を与えることしかできないのではないかなと思わされます。自分の未熟な問いから子供も大人も抜け出させてくれるような、誰かの助けを得て正しい問いを問えるようになるっていうことは、これは私たち人間にとって大きな利益だと思うんですね。自分の狭さから抜け出す。ある集会である方が読書をするときもスースーと読み進めるような本は読まない方が良いって教わった方がことがあるっておっしゃいました。スースー読める本じゃなくて、読んでてちょっと難しいなって思う本が、その時あなたが読むことを必要としている本だと教わったとおっしゃいました。その通りだと思います。その時自分の狭い理解から抜け出し始め、外からやってくる、自分の中にはなかった外からやってくる言葉によって正しく問えるように学び始めているからです。そしてまさにシュエスというお方はそのようなものとして最初長民の長老たちの前に今日の箇所で立たれたのではないかと思うんですね。自分の殻の中から出てくるように、自分の常識の中に閉じこもらないように、キリストのエルサレム入場、神の進軍を受けて他のすべての人がそうであったように、最初長民の長老たちは恐れ戸惑い不安になりました。だからこの方に反発し、自らの疑問をぶつけました。けれども問題はその問いに答えてもらうことによっては根本的には解決しないのであります。なぜならば本当の問題は、彼らが少しも自分の常識から、自分の殻の中から出てこれないところにこそあるからです。そこから出てこなくてはならない。彼らの疑問自身がまず打ち砕かれなければならない。シュエスのなさった質問返しというのは、彼ら自身の問いを彼ら自身に投げ返すことによって、彼らの自分の疑問の限界というものに突き当たらせたんだと思うんです。問うている彼らは本当はシュエスが どこから権威を持っている 方なんか興味がないんですよ。シュエスが誰であるかなんて少しも興味を持っていなかった。自分は自分と自分の評判にしか興味がないことに、彼らはシュエスの問いによって突き当たらざるを得ませんでした。洗礼者ヨハネは天からのものだといえばなぜ信じなかったと批判されてしまう。それが彼らの興味関心でした。しかしまた人からのものだといえばヨハネを慕った群衆の反感を買ってしまう。それだけが彼らの興味関心でした。だからわからないと答えるしかなかった。そのようにシュエスの問いに答えることしかできなかった彼らは、実はあなたの権威はどこからのものですか、何の権威によってこのことをやっているのですかと問うとき、本当はそんなことには興味なんかない、自分のことしか興味がなかったということが暴露されたのであります。しかし彼らはシュエスの問いに答えることができなかったと言いますが、 そう答えるしかないと思い込むのは自分の殻に閉じこもっているからです。自分の殻に閉じこもっているから分からないとしか言えなかったんです。自分が変えられてしまうことは確かに怖いことです。けれども洗礼者ヨハネによって道備えされたこの目の前の人イエスがもしも神からのものであるならば、彼らがどのように答えても、いや答えなくても、彼らは本当はそのままであることはもはやできなかったのであります。そして事実彼らはそのままであることはできなかったのであります。祭司長、民の長老たちは自分の目に、あるいは群衆の目にどんなに自分を取り繕ったとしても、真実の神の前では神の進軍に全く準備ができていないもの、待つことができないものになってしまったのであります。はばかり茂らせて実のない一軸の木そのものになってしまってきた。けれどもここで私が注意して覚えておかなければならないことは、準備ができていなかったのは彼らだけではなかったということです。神のものとして用いられた夫婦も、神の子を預かることになったその二人も準備はできていませんでした。一番に福音を聞いた野の羊飼いたちも準備ができていませんでした。キリストのおそば近くに付き従った12人の弟子たちも準備ができていませんでした。祭司長、民の長老たちだけがふさわしくなかったというのではありません。来週お話しすることになります28節以下の小さな例え話は、これはルカ福音書第15章の有名な放蕩息子の例え話に少しだけ似ていますけれども、でも決定的に違うところがあります。それは自分のそれまでの過ちを認めて悔い改めるのは弟息子の方ではなくて兄息子の方なんです。兄息子とは誰か、この例えの中のその前後関係において、主イエスに正しい問いを問うことに失敗した祭司長や民の長老以外の誰でしょうか。自分の問いが打ち砕かれて正しい問いを持つように、いやむしろ主イエスから問われている時に、問われる時に新しいことが彼らの身にもやがて起きるということが続けて示唆されているんです。主イエスの問いかけに答えることに失敗した彼らも、その彼らの身にも悪いことではなくて良いことが起きる。主イエスにはそのことが見えていらっしゃる。アドベントという言葉は最初に丁寧にご紹介しましたように、主役は我々ではなく神なんです。本当は私たちが問うものではなくて、主が私たちに問うというのが本当の姿です。そのことがこの祭司長、民の長老と主イエスの成した一連のやり取りで示されていることです。主役は我々ではない神だということです。私たちが待っていなくても、私たちの準備が整っていなくとも、神は来られ私たちに問いかけられます。あなたは私を何者だというのか。この主に私たちは何とお答えするのでしょうか。私たちがこの問いに何とお答えするかによって、私たち自身が決定的に問われているということをよく考えたらいいと思います。準備ができているのか、できていないのか、この方の問いが神の問いであるならば、気をつけて答えなければなりません。この問いの前に私の永遠が決められてしまうからです。けれども 神に問いかけられることは恐ろしいことであるかもしれませんが、良いことでもあります。この問うお方は正しい問いとともに、その正しい問いの前に私たちを投げ出しているだけじゃなくて、同時に正しい答えを授けてくださるお方だからであります。神は聖霊を送り、答えるべき答えを私たちの口に授けてくださる。私たちの信仰にとってこのあり方がどんなに決定的なことであるかは、歴史的な信仰問答の書物のどれか一つでも取ってみればよくわかることです。問いと答えからなる信仰問答の書物、例えばハイデルベルク信仰問答と呼ばれるようなそういう書物は、通常これ受洗準備の時に用いられるものであります。今から洗礼を受けたいという思う者が、問いと答えからなるその信仰問答という書物を用いて洗礼の準備を少しずつ進めていくけれども、この問う者と答える者っていうのは、洗礼を受けたいと願う者が信となり牧師なり、先に信仰の道に生きている先輩に尋ね、信仰の疑問に答えてもらうという形は取っていないんですよ。信仰問答っていうのはそういう種類の、そういう書き方はしてないんですよ。問いと答えがあるんだけれども、今から洗礼を受けたいっていう人がキリスト教あるいは聖書に感じている疑問を問うて、それに答えてもらうなんて形じゃないんですよ。そうじゃなくて、むしろ教会が信仰の道を求める者に問うんです。例えば、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかっていうふうに問うんですよ。これはまるで長老会での洗礼諮問会のように、教会が信仰の道を求める者に問う。洗礼をお授けになる方は最終的には神の業ですから、それは神が問うているのだと言ってもよいでしょう。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか。神が信仰を求める者にそう問う。その神に何とお答えするかによって洗礼を受けられるかどうかが決まる。けれども恐れることはありません。どう答え出ればいいのか迷う必要はないんです。そこでの答えは自分独自のものでなくていいからです。すでに答えは用意されているんです。生きるにも死ぬにも私の唯一の慰めは、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。そう答えればいいんですよ。これは神が用意してくださった答えであります。私たちがそのことを十分実感できない時もそう答えればいいんですよ。それで十分なんですよ。だから私たちの方の準備が整うのを待つ必要はありません。準備が整って、これで神様をお迎えすることができるっていうことを待つとしたならば、永遠に人間には準備が終わらないんですよ。神が進軍してこられる。私たち人間は準備の整わないままに、その時恐れるばかりだと聖書は語っているんです。けれども不意に訪れ、私たちの準備が整っていない時に来られるその万軍の神が全てを成し遂げてくださる。私を滅ぼすためではなく救うために全てを成し遂げてくださる。問うべき正しい問いも信仰の言葉すらも私たちに与えてくださる。ならば自分の心の内側をこれ以上探らなくてもいいんです。自分の信仰に自信を持とうとしなくてもいいんです。それは暗闇でしかありません。しかしキリストは光です。私も私の生活もどんなに暗くとも キリストは私たちのところに来てくださった、私たちを照らし温める光であります。私のところまで今やってこられたその光の主が与えてくださるままに問い答えればいいのであります。その神のくださる問いと答えの中にこそ本当の私たちがいるのです。恐れるな、あなたは私のものだ、だから安心して答えてほしい。あなたは私を誰というのか。そうです、主よ、私はあなたのものであります。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、アドベント第1週の主日を迎えましたけれども、私たちの心には多くのことがかかっており、落ち着いてあなたの御子の誕生日を待つという心持ちには今もなっていないかもしれませんけれども、それがアドベントにふさわしいことだと今思います。整わない私たちの生活の中に、私たちの心の中に、あなたはやってきてくださり、その汚れたままの私たちを、とっ散らかったままの私たちを受け入れてくださり、あなたのものとしてくださるのであります。今はそのようなあなたにとらわれている私たちであることを喜びます。そのようなあなたに照らされ温められたものとして、またこの喜びの知らせを次のものに語り伝えることができますように、私たちを使わせてください。闇の中に、罪の中にとぐろを巻いて打ちうなだれている者たちに、御子がすでにあなたの救い主としてあなたを捉えていてくださるということを、私たちの口で語り伝えることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。